はい、クリプタクトとのコラボ動画の第2弾ということで、今回は、クリプタクトが、本業の一つである税金についてちょっと話を聞いていこうと思います。よろしくお願い
よろし
し
くお願い
ま
し
す。
ます。
仮想通貨の税金の仕組み、割と雑所得になるよとか、そういう話はだいぶ浸透してきた感じはするんですけど、気をつけなくちゃいけないこととか、あとは分離課税の話とか、ちょっとマニアックな部分も後半一部含めて、お聞きしたいです。よろしくお願いし
よろ
まし
くお願い
す。
し
僕
ま
は
す。
税金についてあんまり詳しくないので。
仮想通貨の税金、これね、我々のね、サイトとかでも記事も出てたりもしますし、動画なんか
動
で
画も出ても
、
ましたね。
この元ひろもっち
もっ
が
ちが。
解説したりするんですけど、いっぱい検索すると出てきますが、基本的にはやっぱり雑所得っていう分類になりますと。これ、雑所得になるか何なのみたいな話なんですけど、株とかもしやってらっしゃる方とか、FX とかですね、だったら、馴染みのある分離課税と呼ばれる、要はそこの利益だけ、要は投資の利益だけ、見て、そこの20%が税金かかりますよ、みたいな話が一般的なんですけど、この雑所得っていう分類になっちゃうと、そういう話ではなくて、これ総合課税って呼んだりするんですけど、いわゆる所得税というのかな、他の給与所得とかとも合算して、税金決まってきますよと。で、税率も20%一律とかではなくて、その時の所得によって、もう最高、それこそだからあれ、正確に4000万以上だったかな、
そうですね。
とかだと、所得税で45%。
最大55%
そう
と言
で
わ
す
れて
ね、
ますよ
住民税足したら55%取られますっていう。
ひどいレースだと思うんですけど、これは個人的には。
そうですね。
だって株式取引とかの場合だと20ですもんね。
20%ですね。
だから、ちょっと前の動画で話さなかったですけど、税金の面に関しては、やっぱ株式の方が圧倒的に有利ですよ
そうです
ね。
ね。
それは一つ株式を推す理由になるかもし
そう
れない
で
です すね。
ね。これ税制は各国によって違うのであれですけど、こと日本に限ってで言うと、おっしゃる通り、株で10億稼いでも税率は2割だけど、仮想通貨
半分以上って感じ
10億稼いじゃうと、
きついで
ち
す
ょっ
ね。
とっていう。
あと特性上、自分で計算して必要だったら納税しなきゃいけないっていうのがありますけど、株式とかはね、それ
源
を。
泉徴収してくれる
そう
の
かそう
で。
か、確かにそこら辺、だいぶ、例えばクリプタクスのサービスとかもそうですけど、そういうサービス増えてきましたけど、前とかもすごいもう悪夢みたいな話でしたからね。だから作ったんですよね、クリ
そう
プ
なん
タク
です
ス、
よ。
確か。
そうなんです。あれも正直、我々自身が2017年、仮想通貨で利益上がってたのをどう確定しようとしているのか、
そっかそっか。
その需要で作ったんですよ。で、できたんで、じゃあ公開してみようって、
そしたら結構需要があったみたいな話ですよね。い
そ
や、
こ
そ
が
う
きっかけでした
ですよね。ち
ね。
ょうどクリスマスイブですよね、
そうなんです。
2017年の。
2017年12月24日にリリースしたんです。で、
おお。
クリスマスイブ、私とアミンと、増田って共同創業者なんですけど、3名でやったんで、ちょっといっぱいいろんな人がもし使われたら、とてもじゃないけどサポートできないんで、みんなさすがにクリスマスイブとかは、
計算しない
い
で
や、そ
し
んな税金の仮想通貨とかそんなやってないでしょうぐらいな感じで、こっそり出したつもりが、ちょっと
結構来たってことです
そう、
ね。
結構来て、仮想通貨面にクリスマス関係なかったみたい
ないっ
な。
すね。季節感なくなりますね。
も
それ17年の12月24
う、そう、
日。
12
ああ、
月
でも
24
本当にバブルの頂点、
日。そうなんで
本
す
当
よ。
付近ですよ。だからみんなもうその話結構持ち切りになってました、もん、
そう
確
で
か、あ
す
の
よね。
あと
時。税金どうなるんだって。
2017年の12月に国税庁から指針が、
そう、12月
ちょっと
1
した
日
の
に
が出たのが。
国税庁の指針が出て、
もちろん1号社員くらいな感
そう
じ
で
なん
す
ですか。
ね。
1号社員、すごいですね。
ほぼ自動車員。
1号社員。
じゃあもうその時からじゃあ知ってたと、その
そう
時
です
の雰
ね、
囲気を。
2018年の1月か2月ぐらいから。
おお、なるほど、なるほど。
最初、バイト、なんかお手伝いみたいな形で。
じゃあそんな最初みんな興味ないかなって思ったら案外来て、じゃあこの動画も結構見る人いるかもしれないですね、そしたら。だからでもそれはだいぶ有名になってきましたよ
そうで
ね、
すよね。
マックス55%とか。で、分離課税できない、なんでだ、なんでなんですか。
だからそこが、できないのは制度上、今できませんっていう話なんですけど、結構その、なんていうんですかね、落とし穴というのか、55%かかる、マックスかかるかもしれないっていうのは、それはしょうがない話だし、別に税理金、僕個人での意見ですけど、税金が高い、低いかで投資するしないって別に決めなくていいと思ってるんですよ、本来的には。なんだけど、ちょっとその雑所得になる場合の気をつけた方がいいポイントっていうのが、あるにはあって、これ結構その私たち使っていただくお客さん、たまに問い合わせ来たりとかして、ちょっと悲惨な例とか
お、
で、
ありそうです
い
ね。
や、そうなんですよね。で言うと、 まあ、ちょっとすごいシンプル化しますけど、うん、例えば今年、
はい、
仮想通貨を初めて買いました、
はいはいはいはい、
で100万円で、うん、まあ、まだ半年前とか、うんうん、100万円で、まあ、試しに 1コイン買ってみたと、
うん、
で、まあ、今200万ぐらいになってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその時に仮想通貨、まあ、例えばあのビットコイン別の通貨草コインでも何でもいいんですけど、うん、なんかワールドコインに変えてみたと、はい、でそうすると200万円分のビットコインを使って200万円分の何かのアルトコインを買う
ん
ですけど、
うんうん、
まあ、これあの税金の計算上はあの別に仮想通貨同士の交換でも1回それビットコインを売ったと認識されるので、うん、100万円で買ったコインが200万円で売りました、うん、なのであなたは100万円の利益出てますよって記録されるんですね、うん、まあ、これもあの当時2、3年前は知らない人多かったんですけど、
そうですね、結構焦点になってましたね、まあ、これどうなるんだっていう、うん、
でこれがだいぶ浸透してきて、あ、仮想通貨同士の交換でも1回利確損益入るんだねっていうのは浸透してきたんですけど、うん、問題はここから先で、
はい、
そのじゃあ200万円のなんかアルトコイン、うん、まあ、なんか、はい、あ、具体名言うとちょっとなんかあれだからですけど、
はい、まあ、なんか買ったと買ったと、
はい、でそれがここから2週間で大暴落しましたと、仮に、うん、
いや、よくありますよ、
そうなんですよね、うん、まあ、仮に200万円の価値だったらちょっと極端な例ですけど50万円ぐらいの価値まで下がっちゃったと、
うん、
そうすると自分の中ではもう確かにビットコインでは100万円儲けたけど、はい、このアルトコインで150万円損してる、
うん、
200万円から50万円で下がりしてる、はい、だから両方足したら損してるじゃないですか、
そうですね、
うん、損してるんだけど、これその税金、そうなんですよ、これそのまんま年越しちゃうと、あのこの150万円の損っていうのを抱えたまま、そのアルトコイン売らずに年越して、
うんうん、
例えば来年の3月、うん、確定申告になって計算しましたってなると、
うん、
実はこの仮想アルトコインの損は損として認識できてなくて、
うんうんうんうん、
あなたは今年2020年に100万円儲けましたよ、はい、だから、ね、あの税金払ってください以上ってなると、いやいや、でも自分の手元はもう50万のこのアルトコインしかないし、はいはいはい、そもそもそれ入れたら僕は損してるんですと、
うん、
だけどそれは
受け入れ通用しない、
通用しないんですよ、
実際それでなんかニュースに一部なったりもしましたけど、送り人かと思ったら実は借金家みたいなのが、
そうなんです
よ、落とし穴怖いですよね、
めちゃくちゃ怖いんです、うん、これ何をやるべきだったかっていうと、うん、そういう含み損があったら、うん、1回その12月31日に、はい、まあ、そうリアライズっていうんですけど、うん、1回売却して、
うん、
売却さえすればその150万円を実際の損として立つので、
はいはいはい、
そしたらまあ100万円の利益っていうのはなくなる、
うん、
むしろ50万円の損になるので、うん、で別に本当はそのアルトコインでも売りたくなくて持ちたいんだっていうんだったら年明けてからもう一回買い直したほればいいんですよね、
うんうんうんう
ん、なんか別にあの後で買えばいい、ね、いいので、うん、あの一回ずっと抱えたままだとその損失が計上されないまま税金だけ払うっていう、これ結構悲惨な人が多かったです、
ね、あ、じゃあそのパターンだと年末に一旦全部利確して生産して、はい、同じものを持っていたいんだったら買い直した方がまだいい、
そうです、
そ
うです、
その方が絶対にってことですよね、
そうです、うん、あのだからちょっとこれ あんまりこう税とかの話なんで、うん、アグレッシブなことを言いづらいんですけど、超極端な話を言うと12月末ギリギリまで別に持ってていいんですけど、
うん、
例えば12月31日に買っちゃう、はい
はい、うん、
で売ってしまって1月1日年明けてから買い戻せば、
うんうん、
それそこで一回閉まるの息が、
なるほど、あ、
そうなんです、
これはでもアルトコイン特に価格変動が激しいアルトコインを買う人は絶対覚えておいた方がいいテクニックです
ね、覚えておいた方がいい
ですね、特に価格が下がっちゃってるやつが結構あると思うので、
だからなんかこうマイニングとかでもあったんですよ ね、2017か18かの初頭とかに、まあ、要はマーケットがまだ調子良かった時にマイニングやっててすごい儲けてる人がいて、マイニングっていうのはあれ掘った時点の時価で収益認識するんですね、
うんうんう
ん、でそれで何千万っていう利益出てたんですけど、うんうん、同じ年の間にもうそのマイニングしたその通貨の価格がもう大暴落していて、
うんうんうん、
まあ、掘ってたんだけどもう今時価ほとんどありませんみたいな、
はいはいはい、
ただ収益としてはあなたの所得はもう5000万円ありますみたいになってるんですと、でその通貨を売ってしまえば5000万ぐらいの損出るから、結局まあ税金を抑えなくていいんですけど、売らずに抱えて年越しちゃうとなんかマイニングしただけなのに、まあしかもした通貨はもう価格ないのに、いや5000万円なんでなんかあの一応税金2000万円払ってもらえますかみたいな、そういう話になってくると、
それで実際に現金でないってなると、あの自己破産
みたいな人も、
なんかそういうパターンも聞いたことありますね、
やっぱり一番厳しい例とそういう感じになってしまうので、これはもう本当にめちゃめちゃ怖いんです
よ、損してるし税金も取られるし、
そうなんです、
鬼ですね。なるほど。
1回本当に12月31日までだったら、うん、こうアクションできるんですよ。結局、うん、あのいやこんな利益出てんのって思ったら必ずなんか含み損があるものがあったりして、はいはい、それでぶつけたらなくなったりすることが多いので、だから31日までに1回計算してみる、
うん、
それで確かにあの問題なければそれでいいし、あのいやなんかこれあれどうなってんだとなったら、それ実は自分がただ含み損すごい抱えてる通貨あったりすると、はいはいはい、それちゃんとぶつけとかないと、
うんうん、
多額の税金だけ発生しちゃう、
うん、そうですね、はい、なんか怖くなってきました。僕あるとほとんど買ってないのに怖くなってきましたやばい大丈夫かなみたいな。
今年みたいに結構仮想通貨値段がこう倍とか何倍にもなる年こそ危ない
んです、うんうん、危ないですね。確かに結構その問題抱えてる人今いる気がします、この時点で。あとマイニングの話出たんですけど、
はい、
今の話ちょっと POW プルーフオブワークのマイニングなのかプルーフオブステークなのか分からないですけど、はい、同じですよね基本的に。
同じです同じです。
原理は同じでコインを取得した、例えばプルーフオブステークでコインをなんかまあじゃあ当時受け取った時が、まあ合計100万円だとして、価格がバーッと下がっちゃって今ほぼゼロになったとしたら、
はい、
年内に精算しないとその分税金取れるだけっていう。
そうなんです。だ
からこれってそうっすね。
いやそうなんですよ。コインをコインのまま置いとくと危ないんですよ。
あ、
なんでちゃんと一回計算して、あれこんな利益出てんのってなった時に、
はいはいはい、
それはちゃんと一回含み損が絶対どっかにあるんで、それで生産していく。
ね、ああ、ちょっと怖く、本当怖くない。俺大丈夫、自分すれば大丈夫かなって思いました
。そうなんです。日本だとそういう税制なんで、うん、やっぱりちゃんと見といた方が。
なるほど
で、これ本当12月31日超えちゃう、年明けちゃうともう取引できない。過去に遡って取引できないので。
そうですよね。そこがラインなんで。
そうなんです。
年末じゃあ今わちゃわちゃやってる人いるかもしれないですね。
はい、うん、そうなんです。だからそれ一応見といた方がいいっていうのが、あのちょっと怖いというか、雑所得ならではといったらあれですけど。
うん、
ポイントですよね。
年末やっぱそういう問い合わせ増えるんですか、なんかその税務関係のアドバイスみたいな、
まあやっぱり結局は確定申告シーズンの始まる2月とかが多いんですけど、うん、あのやっぱりそこちょっと気にされてる方なんかやっぱ12月、
はい、今から計算し始める人は結構増えてくる気がします。
そうですよね、
まあ、した方がいいと
思う。2月に相談されてももう手遅れですからね。
そうなんです。2月はもうあのもう計算して出た結果通り
終わりましたみたいにな
っちゃうんで。そうなんです。
そうか、それだったらまだ先に相談してくれた、
ね、
ちなみにクリプタクトってなんかソフトウェアのサービスプランみたいなのがあったじゃないですか、見ましたけど、
はいはい、
それ以外にもなんか今みたいな話とか個別になんか相談とかやるんですか。あ、
そうですね、そういう意味だといわゆる税務相談みたいなことはできないので、うんうん、まあ、我々基本的にはそういったこうあの何でしょうプランというのか、
うんうんうん、
あのソフトウェアサービスとしてやっていますと、
うん、
であとはまあそういったこうご案内している、まあ、税理士を監修のもと作っている 記事とか、
はいはいはい、
まあ、そういったのがあるのでそういうのでご案内したりとか。
でもあれですね、税理士さんを紹介したりとか他の税理士さん使ってても結局その取引記録とかは彼税理士とか見やすくするようなソフトがないと、
うん、そうなんです、
結構大変ってことですね。その分税理士からお金取られちゃうだけみ
たいな。そうです。あのだから結局我々も税理士、多くの税理士さんに使っていただいてるんですけど、
あ、税理士さんが使ってるん
です。そうですね。なのであのいやこれ結局なんでビットコインというか仮想通貨ってこんなややこしくなるんだっていうと、うん、もう本当ウォレットに自分で通貨を動かしたりとか好き勝手できるので、
うんうんうん、
取引所側で計算できないんですよね、
うん、
あと仮想通貨同士の交換ができちゃう。
そうですね。
これ株で言ったらトヨタの株使ってセブンイレブンの株買って、
まあそうですね、
でフィーは JT の株で払いますみたいなわけわかんないことになるので、うん、まあ、そんなの普通ないんだけど仮想通貨それができちゃって、うん、でそれ を実現するために結局自分で計算しなきゃいけない、
うん、
っていうところで我々これサービス出してるんですけど、これ税理士さんにお願いしても結局同じ問題にぶつかって、
そうですよね、
税理士さんもだから結局計算できないので、
は
あ
は
あ、こっちに来てまあ使ってるっていう。
なるほど、そんな感じなんです
ね、はい、
うん、なるほどなるほど。
総合課税と、ね、分離課税の話最初に出ましたけど、こういう特徴があるからこそなかなか分離
課税にはできない。あ、そういうことなんですね。
だからあの、まあ、これは私の私的な意見というかあれですけど、うん、やっぱりあのツイッターとか拝見しててもやっぱり分離課税 20% 求むみたいな、うん、
ありますね、
はいはい、あのまあ、多分こう税制あの業界団体の税制部会の、うん、私も所属してますけど、はい、あの弊社もですね、
うん、
あのまあ、そういった分離課税にしてくださいとか、うん、で言っていて、でただあのこれは本当一意見ですが、
うん、
ちょっと難しいんだろうなというより、あのその達成するための条件として、
うん、
まず源泉徴収できること、
うん、
これ多分マストだと思うんですよ、
うん、
あの結局分離課税で 20% ですと、
うん、
なんだけど源泉徴収はできませんだと、うん、今ってまさにそうなんですけど、自主申ちゃんと申告個人の申告に委ねられてる、 ってなると、いやその申告するかしないかも、まあ、言ってみれば国税から言うと分かんないのに、税率だけ2割にするっていうわけには多分いかなくて、2割にするんだったらすべからくみんなからもう自動で源泉徴収できる仕組みっていうのがやっぱないと、それがあったら2割でいいよって話はあり得ると思ってます。なんかそこがまずその仕組みを作るっていうのは結構重要な。
なるほどなるほど。
でもこの仕組み、源泉徴収の仕組み作るのってすごいやっぱり仮想通貨ちょっと相性が悪い。
相性が悪い。ああ、じゃあもしかしたらもうずっとこのままの可能性ありますね。
かなり努力が必要ですね。うん、なるほど。多分国内だけだったらなんとかなる可能性あるんですけど、うん、やっぱり皆さん海外の取引を使ったらしゃったりするので、はいはいはい、じゃあ海外のものを源泉できんのとか、はいはいはい、
それこそマイニングの分どうするのとか、
そうですね。
話もあります。
でも常にそういうのありますよね。
そうなんです。ウォレットでなんかね、お茶買ったりとかしたらどうするのか。
そうですよね。そうなんですよ。めんどくさいですよね。
いや、そうなんです。
めんどくさいんで、僕は中途半端にアルトコインを回したりしない方がいい派なんです。だから僕はビットコインだけ買ってればいいという意見ならそこら辺も実はあって、もう単純なので利益、例えばビットコイン買ってそのまあ利益が100万円出たらその分課税されただけなんで、やっぱ変な風にクリプト間でアルトコインとか回しちゃうとめんどくさいんで、僕は個人的にタッチしない
ですね。なるほど。
めんどくさいことを考えたくないっていう、はい、まあ、そういう人他にもいるかもしれない。
そうですね、
うん、案外実は重要かもしれないですね。トレード戦略とか全然変わってきちゃいますから、
ね、
これで。
そうですね、
うん、はい、なるほど。じゃあ最後にちょっとこう少しマニアックな話を聞きたいんですけど、はい、なんか動画もクリプトアクトのチャンネルの方で出したかもしれないんですけど、最近だと今年だとなんかデファイのイールドファーミングとか流行ったじゃないですか、うん、あとはデックス、
はい、
あれって基本的には全部同じ考え方で、別に DEX だろうが集権的な取引だろうが、クリプトとクリプトで取引をしたらまあそこに課税されるよってことだと思うんですけど、なんかDeFiとか最近出てきたサービスでここは特に気をつけた方がいいとか、ここは注意すべきだとかってありますかね。なんか特に挙げるとしたら
DeFiマスターが、
DeFiマスターなの、DeFiマスター、DeFi界隈につい
てやっぱ借りてきたコインで売買する人とかは一つ
増えましたよね、クリプトレンディング
注目かなと思います、
うん、あれどうなるんですか。例えば自分がビットコイン預けてお金借りてきてトレードする。
そうですよね、だからその借りてきたコインを、うん、これもまた明確な指針とかルールがはっきりしないところあるんですけど、うん、まあ、我々顧問税理士とかといろいろ相談しながら作ってて、はいはいはい、でそれでいうと例えばまあ、何でもいいんですけどイーサを借りてきますとか、
はい、
でイーサを借りてきたイーサを使ってなんかショートしますとか、
はいはいはい、
そうするとそのイーサ借りてきたイーサってそもそもなんかこうボカってどうなんのとか、まあ、そもそも初めてイーサ全く持ってなくて借りてきて売るだったらまだいいんですけど、
うん、
その自分がなんか他にイーサも持ってると、
うん、
持ってた上に誰かから借りて、まあ、普通に借りコンパウンドでも何でもいいですけど借りてきて、で合わせ技で全部売りますってなると、それ母価って何なのみたいな話になってくるんですよね、うん、でそれを我々は借りてきたタイミング、まあこれちゃんと相談しながらなんですけど、借りてきたタイミングで時価評価をして、
うん、
でその、まあ、要は時価ベースで借りてきて、それ、まあ、それをすでに持ってるイーサの母価と加重平均したものを新しい母価として認識して計算してて、まあ、返す時もまた時価評価してとか、まあ、そういうかなりめんどくさいんですけど、だからこれも一つポイントで、最近、まあ、もっちも言った通りなんですけど、DeFi が発達したことで割とコインの貸し借りが
増えて、うん、増えましたね、うん、
でそうすると借りてきたものを使って何かするっていうと、借りてきたものをどう評価するのかっていうのも実は自分で計算しなきゃいけない、まあ、なんで我々のやつでは計算できるようにしてるんですけど、
あ、できるんですか。
してます。
お、すごいですね。
我々なんだ、ボローだっけ、
はい、ボローとリターンっていう、
ボローとリターンっていう取引あるんですけど、まあ、それで入れたら借りてきたコインは自動的にもう評価してパパパ
ッできるんです、あれ どうやって評価するのか、アドレス入れるんですか、どういう、
あ、いや、もう自分でその何を何コイン借りたかっていう、
あ、でやるんですね。
デファイの取引履歴みたいなんて、うん、まあ、ものによってはそれっぽいのもあるんですけど、うん、結局なんかいろんな読み方できちゃったりして、うん、自動対応ちょっと難しかったりするので、
なるほど、じゃあ自己申告やっぱそこはさせる、
そこはちょっと自己申告になっちゃうんですけど、うん、まあ、申告さえしたら計算はもう自動的にありますっていう。
デファイよ、税金計算年末考えたくないですね。僕は考えたくないですよ考えなくちゃいけない人も結構いると思いますけど、
そうですね、
まあ、他にも、まあ、あんまり難しくないんですけど、エアドロップとかも今年ありましたし、はい、なんか要は取引所の外で収益を得たりとか借りてきたりとかっていうのは増えたのが今年の特徴でした、
はい、
その点では税金わけわからんっていう問い合わせが増えて、クリプトアクトにとってはまあ悪くない悪くない状況ですかね。
どう うなんかな。でもそれでも、
でも大変ですからね、対応しなくちゃいけないの。
そうですね、やっぱりそういうこう新しい取引、我々も結局自分たちは経験してなかったとしても、お客さんが経験されてて、それ学んでいかなきゃいけなかったりとか、でなんかそういう意味でのこう、あ、え、こんなのもあるの、
こんなエッジケースあるんですよ。ありそうですね、めちゃくちゃ
信じられないみたいな、
それで初めて知る取引とか
あります、ね、あ、なんかめちゃくちゃありそうですね。そういう
のすごい勉強になりますね。なんかやってなくてもなんかやった気になれる、
そんなことやってるのみたいな。
すごいなと思います。だからこう新しいものが本当にすごいスピードで出てきていて、
なるほど、
我々も一応お問い合わせいただいたものは全てキャッチアップしてる
つ
もりですけど、まだできてないものも多分あると思うので。
そうですね、ね、まあ、ただやっぱり2017年18年すごかったなと思うのは、やっぱり当時の方が問い合わせ多かったです。
あ、そうですね、日本ってまだあんまり一般投資家に関してはまだそんなに熱くない感覚で、まあ、ちょっとずつ増えてきてはいるんですけど、なんか17年18年ほどの朝起きたらお金が勝手に増えてますみたいな、そういう状況ではないので、これからですよね。だから本当にめちゃくちゃこう年末とかにみんながどうやってやればいいんだってなったら多分来年だと思うんですよね。今いる人たちは大体分かってる人が多い印象です。
確かに、
はい、なので来年そしたらクリプトアクトまた超盛り上がるかもしれない。
いや、もうそう願ってます、
ね。皆さんぜひ計算お願いします、ね。はい、
まあでも年末も、今年の年末も、もうなんかちょっとよく分かんないとか、例えばこの自分の状況でこのどうやって、まあ、ソフトウェアのサービスとか使って整理すればいいか分かんないって人は、はい、まあ、普通にクリプトアックみたいなところを使えばいいと思いますし、宣伝しておきます。まあでも僕も普通にこういういいサービスだと思うんで、
すいません、
実際普通のなんか実需があるサービスですよね。
う
ん、だってこれないと困りますからね。
そうですね。
まあ、税理士も泣きますし、デファイみたいな税理士。
いや、そうなんですよね。我々もこうやっぱり難しいのは決められてないことってすごい多くて、当然国税のところも指針もデファイを全部キャッチアップしてないので
、うんうんうん、いや無理ですよ。
なのでやっぱりこう今あるルールとかの中でベストエフォートベースで、はい、まあ、税理士とも相談しながら、まあ、こういう解釈じゃないかとか、
はいはいはい、なるほど、
あの結局ルールがなくても申告しないは認められないんですよね、うん、だから何かしら計算して申告しなきゃいけないっていうこのチャレンジをしていってるっていうところですね、う
ん、なるほど、
はい、
分かりました。じゃあ、今回の税金の話はここまでにしようと思います、はい、まあ、また何かあの新しい動きとかあれば、機会があれば、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます、はい。